正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は月が変わりました。3月6日月曜日の午後1時を回りました。
はい、
1月は行く、2月は逃げる
逃げる、
3月は
去る。
いません、そんなこと
ありましたね。そん
な言葉も、ね、どんどんもう3月ですよ皆さん。
ねえ、早い。
あっという間に寒い寒いって言ってたらもうね、ちょっとずつこう季節は進んだ感じですが、私はですね、最近本当に時間が経つのが早い、月が経つのも早い、1年あっという間ってすごく感じています。皆さんいかがでしょうか。
まあね、皆さんどうでしょう。
実はね、フランスの心理学者でジャネーっていう方がいて、
ジャネー
の法則っていうのがあるんですよ。
ジャネーの法則、
人は年を取ると体感時間を短く感じるようになる、その記事の中にこういうことが書いてあって、1年が早いと感じる方は、もしかしたら脳が衰え始めてるんではないかと考える、時間感覚が鈍くなってると考えられ脳が活動を休止している時間が長いということではないだろうか。いやでもそれもしかしてそうかも。対象策としてはやっぱり脳トレ、することと、新しいことへのチャレンジをすることによって脳を活性化していくと、もしかしたらこれからは今年長いなってなる
まだかもしれない。まだ一応なるほど、やりましょう。
だからチャレンジですわ。年齢忘れてね、
ちょっとまさきさん番組でもちょっと新しいなんかプロジェクトしましょう。どんどん、ね、わかりました。
ジャネーの法則、
ジャネー
見つけちゃいました
見つけちゃいましたね。
さて、今日ゲストの方、
そうなんですよ、
来ていただいてます。
また来ていただいてます。
これはまた貴重なお話、伺えると思うのでね、ぜひ皆さんお楽しみに。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん。
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに。
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
では早速ですが、今日のゲストの方ね、ご紹介いただきます。
本日は兵庫県環境部環境整備課というところがあるんですが、正木さん、そちらからですね、吉田美穂子さんと同じく環境整備課の松林正幸さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
兵庫県環境部環境整備課、この課というのはどのようなお仕事をされてるんですか。
はい、環境整備課ではですね、廃棄物のリサイクルを推進することによって、ゴミの量を削減したりして循環型社会を実現することであったり、廃棄物の不適正処理や不法投棄の取り締まりなどですね、県民の皆様とか事業者の皆様の生活に欠かせない廃棄物に関係する仕事をしております。
大切な仕事ですね。
特に最近プラスチック問題が非常に、関心高まっていますけれども、具体的な問題としてね、いくつかあると思うんですけど、ちょっとおさらいということでそのあたりを詳しく教えていただけますでしょうか。
プラスチックですけれども、利便性からですね、いろいろな製品に使用されていると思われます。で、衛生面とか食品ロスの削減とかですね、さまざまな社会問題の解決に貢献してきました。一方でですね、最近言われていることなんですけれども、世界全体で年間数百万トンを超えるプラスチックごみがですね、海に流出しているということも言われておりまして、このままでは2050年までにですね、海の魚の量を超えてしまうということも推計されております。あるいはですね、川をこう下っていって、劣化した細かくなったようなマイクロプラスチックというものがですね、魚とか生物の体内に取り込まれて生態系に影響を与えることも懸念されております。
まあ、ですからその県としてもね、いろいろ対策を頑張っていただいているということなんですが、国際的な動きというのはどういうふうになっているんでしょうか。
2019年 G20 の大阪サミットで採択された大阪ブルーオーシャンビジョンというものがありまして、まあ、これによってですね、多数の国で2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指すということを共有しております、はい、この大阪の土地でですね、そういった世界的な、採択というのがされたということも世界の動きとしていいことだと思っております、う
ん、そしてまだ動きがありますか。
バーゼル条約という条約がありまして、これは廃棄物のですね、輸出入を規制するような条約ですけれども、それの規制にですね、プラスチックの規制というのが追加されまして、はい、まあ、輸出先の例えば途上国なんかで適正処理がなされることを防ぐような取り組みというのも各国で始まっております。
で
また2022年の12月にはですね、プラスチック汚染に関する法的拘束力のある条約の策定に向けた政府間交渉委員会というのも始まりまして、うん、今世界中がですね、このプラスチックごみ対策というものに注目して動いております。
どのように感じてらっしゃいます。
すごく加速度がついてぐんぐん行ってきてるなっていうのが感じられるようになってきて、昔はこうレジ袋を削減しましょうって言ってても、結局タダでもらえるからみんなもらっちゃうじゃないですか、でもレジ袋が急に有料化になりましたよね、2年ほど前に、はい、そしたらもう8割方買わなくなって、はい、まあ、2割の方は買ってるんですけどね、まあ、どっちみちゴミ袋にいるからって言われて、はい、ただ国の規制とかお金を払わなければいけないとか、そういうのが加速度的に進んでいくと皆さんの生活がガラッて変わったなっていうのは、まあ、この仕事してるからかもしれませんけど、すごく実感として感じるんですか。どうなんでしょうね、皆さんは。
そうですよね。レジ袋が有料化になったと、で皆さんエコーバッグをね持ち歩いてるっていう風な世の中にはほぼもう定着してる気がするんですよね、
うん、
日本の具体的な動きっていかがですか。
日本ではですね、環境省が令和元年5月にプラスチック資源循環戦略というものを打ち出しまして、うん、今まで廃棄物の世界では 3R というのが基本的な考え方だったんですが、
はい、
3R プラスリニューアブルという基本原則を新たに掲げました、
うん、
でこれはですね、従来の考え方であるリデュース、減らす、リユース、再利用、リサイクル、再生に加えてですね、リニューアブルというのが代替素材の活用であったり、リサイクルしやすい設計の推進などのですね、うん、新しい考え方というのが追加されました。資源循環戦略をもとにしてプラスチック資源循環法というですね、いわゆるプラ新法という法律が新たに制定されまして、うん、昨年の令和4年4月から施行されております。皆様がですね、それぞれ主役になってですね、
うん、
一体的に推進するということがこの新しい法律に盛り込まれました。
例えばメーカーとかその一般のご家庭で単体ではなくて、もう総合的にそれぞれがしっかりと頑張っていきましょうという、そういう流れですかね。
そうですね、
はい。でまた新しい素材なんかもこれから開発されるっていう動きもあるんですか。
そうですね、はい、木のスプーンとか紙のストローとか使うっていうのもあるんですけれども、はい、そのプラスチック自体もですね、植物由来で作ったプラスチック、いわゆるバイオマスプラスチックと呼ばれるものであったりですね、うん、環境中でですね、例えば土壌とか海に流れても分解するような生分解性プラスチックというのがありまして、うん、そういったものが新しい技術としてですね、生産されてきてもいますので、
うん、
まあ、こういったさまざまな角度からですね、プラスチック問題に取り組んでいくということを、まあ、推進するような法律となっておりました、
はい、ね、
どんどんこれ加速してね、
そうですね、
ね、
はい、
はい、ありがとうございます。ちょっとここで一息入れましょうか。ここで一曲をお届けします。
ハンバートハンバートで横顔しか知らない。
Baby まさきあきらの地球にいいこと、いつも聞いてます。
はい、今日はですね、兵庫県からお二方お越しいただいてね、いろいろこう行政から見たゴミ問題の話をね伺っていますが、前半は国の動きなどね紹介していただきましたが、県としてはどのような取り組みを今されているか、そのあたりを詳しくお願いいたします。
今年度からですね、兵庫県ではプラスチック資源循環を推進するために、官民連携、民間事業者さんや地域の団体さんとも連携しまして、兵庫プラスチック資源循環コンソーシアムを4つのテーマ、1つ目がプラスチックの使用削減、2つ目が水平リサイクルの促進、3つ目が市長が回収する製品プラスチックの効率的な資源循環、4つ目が行動変容の促進ということで展開をしています。我々行政だけではなかなか広がらない、進まないというところもありますので、民間さんがそれぞれ自分たちがプラスチックのために何かしてるっていうよりは、環境のために良かれと思ってやってることが、ひいてはプラスチックが削減されて海洋プラスチックの削減に通じるみたいなところを民間さんに頑張ってくださってるところがあるので、県も一緒にやっていきましょうとお声掛けをして、いろいろ入っていただいてですね、取り組んでいるところなんです。例えばなんですが、ゴミ拾いの成果をね、写真やここで撮りましたっていう地図でアプリで、見える化するシステムがありまして、こちらスマホアプリのピリカというものなんですけれども、このピリカを活用したピリカ自治体版の見える化ページ、クリーンアップ兵庫のウェブページを兵庫県では開設をしました。こちらはですね、日本タバコ産業さんが進めているリシンクプロジェクトという、プロジェクトのご協力を得てスタートしています。あと城崎温泉旅館協同組合さんがですね、エコツーリズムということでいろいろ SDGs に関連して取り組みをされているんですけれども、中でも海の海洋プラスチックの問題を心配されておりまして、プラスチック使用削減を目的とした歯ブラシなどのアメニティグッズの持参を呼びかけている取り組みをされています。
他にも具体的な取り組みはありますか？
そうですね、最近はですね、食品トレイの製造メーカーさんと兵庫県とで、スーパーの店頭でトレイ回収に関しての普及啓発の取り組みですとか、あとイオンリテールさんで展開されている新しいシステムなんですけれども、使い捨て容器の削減を目的とした事業でして、リユース可能な、これはプラスチックではなくて例えばステンレスであったり、製品を使い終わったら容器を店舗で回収する、それから洗浄して改めて製品を再充填するという、取り組みで、商品を販売する仕組みでありますループという取り組みが開始されてます。現時点で県内で10店舗のイオンリテールさんが取り組まれてまして、コンソーシアムにも参画されていただいているところです。
いいですね、いい取り組み。
さて、もう少しこうラジオ局の皆さんにもね、身近なところで簡単にって何かございますか？
もうまずはですね、一つとしてはゴミになるようなプラスチックは使わない、お店ではもらわないということをお願いしたいと思います。
お願いしたいです。
もう買ってすぐ家で食べるようなものであれば、無料のプラスチックのスプーンいりませんよね。家のスプーン使えばいいかなと思うので、ここで私一人がここのスプーン一つ減らしたところでって、思われる場合もあるかもしれないんですけども、兵庫県民540万人いらっしゃいます。県民が一つのプラスチック、仮に 1g としたら、それを使わなければ 5.4 トンのプラスチックが減る、使うことが減らされる。日本全国の総人口1億2550万人ですけれども、そうするとそこの方々1人が 1g 減らせば 125.5 トンのプラスチック、もうすごい量のプラスチックがたったそれだけのことで減るっていうことを考えたら、ちょっと私も一つもらうのやめてみようかなっていうふうには思ってもらえませんかね。
思いますよね。
いやいや、それは思いますよね。いや、それ大事。だからコンビニ行ってそのお昼食べようと思ってね、時間ない時に僕も車の中でよくね、コンビニでお弁当買う時ありますけども、で車の中だったら多分お箸もスプーンもないからいただかざるを得ないんですけれども、でもそれをマイスプーン持って持ち歩くことを、例えばコンビニで買う側がみんなそれしたら、もうスプーンいらないなと、余計にだってコンビニさんは出費してそれを仕入れてるわけですから ね、これいらないなってなったら、もういい方向にすぐ行くでしょう。
絶対ね、みんな頑張りましょう。
頑張りましょう。さて、他にまだございます。
そうですね、そういったところで使わないとかもらわない っていう後に再使用することの次にはですね、はい、リサイクルするということですね。ちょっとリサイクルっていうと難しく思われるかもしれないんですけども、例えばスーパーでお肉が入っているような食品トレイありますよね、はい、あとペットボトルの飲料、あちらを、まあ、店頭回収もしくは自治体の集めている回収に持っていきましたら、業者さんが回収して再生トレイや再生ペットボトルとしてまた同じものに戻ります、
うん、
でペットボトルなどは周りのラベルを剥がして蓋を取るだけ、まあ、さっとゆすいでいただく、
うん、
で食品トレイは同じく洗って回収ボックスに入れる、自治体ごとに決められたルールに沿って分別収集に協力する、もうこれだけでゴミとして焼かれるのではなくて、うん、資源として戻るということです。
回収分別で回収するけども結局全部まとめてゴミに出しちゃうっていうお店であったりね、ないですか？
お店はスチール缶、アルミ缶、はい、食品トレイ、透明トレイ、ペットボトルってちゃんと分別の袋ごとになっているので、うん、お店さんはもうそのまま、うん、消費者がちゃんと分別して出してくれたら、うん、そのまま取引業者がそれぞれ分かれているので、うん、分かれている業者さんが、食品トレイの業者さんはどこそこさん、うんうん、ペットボトルはどこそこの飲料メーカーさんっていう、それぞれ取引先が決まっているのでちゃんと分別されて
大丈夫なんですね、
はい、ただ分別が甘くて汚れたのがついてたりとか、うん、あとゴミを入れちゃう人がいるらしいんですよね、まだまだ
別のもの
をね、そういうのがちょっと入ると、うん、回収される業者さんが迷惑されるので、 そこはやめてほしいっていうふうにおっしゃってました。
トレーダーとしては単体で資源として回収できるけども、そこにちょっとベタってシールが貼ってあって、これまたちょっとね変わってきますしね。
うん、そうですね。惣菜のトレー、透明パックのようなものはシールが貼ってあったり、あと閉店間際ですか、行くと値引きのシールがさらに貼ってあったり、そういうのがですね、また剥がしにくいんですよね。
そうそう、分けにくいですもんね。
そこはですね、お手数なんですけども、剥がしていただかないと回収に回らないと、うん、ただ剥がすのもね、めんどくさいし、うまく剥がれないケースもあるので、ハサミで切り取れば回収されるので、ハサミで切り取るなり、まあ、お店の方は剥がしやすいシールを使っていただくっていうのも、
うん、
ぜひ検討いただけたらなというふうには思います。
うん、
我々行政がね、消費者の皆さんに、はい、取り組みやすい方法ですとかシステムは作るんですけれども、うん、消費者の皆さんがまたそれに協力して、そういった正しい行動をしていただくことで、プラスチックの削減、それからリサイクルがうまく回ることにつながっているんですよね。
うん、
この番組のお聞きの皆さんっていうのは、そういうこと興味がある方ばっかりかどうか分かんないんですけども、興味がなくても、せっかくこの正木さんの番組聞いていただいたというご縁で、今日からどんな小さなことでも少しずつ取り組んでいただいて、プラスチックごみを減らすことにつながるので、ぜひともご協力いただけたらと思います。正木さんからもぜひご協力をお願いします。いや、
それはもう僕も含めてラジオ聴きの皆さんもぜひそれは取り組んでいきましょう。
はい、
僕も反省点として、車にはマイスプーン、マイ箸、これ常備して、
あ、素晴ら
しい、結構車移動で仕事に行くことが多いので、ね、
そうですよね、
反省してます。
いや、これからちゃんとランチパックが置かれますのでスプーンとお箸ね、コップも吸い込まれるし、
コップボタンですね、はい、あ、これ、
ね、ボトルね、ありますしね、
あ、そうそう、かっこいいですね、
で
かっこいいんですよ。
こちら
で
お茶湯が入ってるんですか？
私たち実はお茶湯派なんですよ。言っちゃった私もそう、
はい、皆さん本当にね、少しこれを機に、ね、今日を機に意識を変えていただければというふうに思います。貴重なお話をお二人方ありがとうございました。
ありがとうございまし ました。本日のお客様は兵庫県環境部環境整備課の吉田美穂子さんと、同じく環境整備課の松林正之さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
さて、今日ですね、ゲストでお越しいただきました、兵庫県 はい、こちらの方から一つお知らせがあります。
そうなんですね、はい、環境部のね推進課の方からのお知らせなんですが、はい、兵庫ローカル SDGs つながろう私たちの海を守るために活動報告会というのがありまして、うん、コンソーシアムの発表会と思っていただいてもいいんですけれども、うんうんうん、いろんな企業や団体が取り組まれていること、うん、これについて活動報告会があるということなんですね、うんうん、日時の方が今年3月の20日です。3月20日の月曜日の午後1時30分から4時までということで、はい、これお申し込みをいただいたら無料で参加ができるんですが、うん、場所は兵庫県民会館パルテホールなんですけれども、うんうん、一応皆さんですね、この3月の13日の月曜日までにお申し込みをいただきたいということで、この詳しいことは兵庫県のホームページに掲載をされているそうなので、
なるほど、
はい、ぜひお申し込みくださいというご案内がありました。
なるほど、
はい、
今日のお話皆さん聞いていただいてね、ちょっと興味持ったなっていう方は、ぜひこれ参加していただくと、はい、実際にその参加されている企業さんであるとか団体さんがどんな活動をしているかっていうのが分かるということですよね。
そういうことです、うん、はい、兵庫ローカル SDGs つながろう私たちの海を守るためにと題しました活動報告会がありますので、ぜひ皆さんふるってお申し込みください。
はい、お願いします。なんかご感想とかあったら、ぜひ、うん、お聞きしたいです、
ね、お聞きしたいです、はい、皆さんからのお便りお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp こちらまでお寄せください。お待ちしています。
お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよな ら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。